皆さん、こんにちは。今日はですね、末梢血液像の検査、いわゆる血液スメア検査における人工知能の性能評価について、非常に興味深い研究論文をご紹介したいと思います。白血球の形態分類というのは、血液診断の基本中の基本です。ところが、これって実は非常に技術的で、判定者の経験や技量に左右されやすいんですよね。ですから、AI がこの領域でどこまでやれるのか、そして人間の専門家とどう違うのか、というのは多くの臨床検査技師や病理医の皆さんにとってすごく気になるところだと思います。今回ご紹介するのは NPJ デジタルメディシンに最近掲載された論文で、MINDRE-MC100i という AI システムが15人の血液形態学の専門家たちとどう勝負したのかを評価した研究です。まず、結果から申し上げますと、この AI システム、全体的な精度は 95.97% で、なんと15人の専門家の中で2番目という成績を収めたんです。ただしですね、これは単純に AI が優秀だという話ではなくて、もっと複雑で、実は臨床応用を考える上で大切な示唆がいっぱい隠れているわけです。詳しく見ていくと、まず正常な白血球の同定については、98.57% という非常に高い精度を示しています。これは素晴らしい結果ですよ。だから、日常的な検査、いわゆるルーチンケースについては、AI は相当信頼できるということがわかります。ところが、異常細胞のサブセットになると、精度が 91.38% に落ちるんです。つまり、困ったケースこそが、AI と人間で差が出る局面ということですね。その中でも特筆すべきなのが、異常前骨髄球の検出です。精度 94.65% で、これは臨床的に極めて重要です。なぜかというと、急性前骨髄球性白血病、いわゆる APL ですね。これは早期発見できるかどうかで、治療成績が大きく変わる疾患だからです。AI がこうした時間的に重要な異常細胞を見落とさないというのは、実際の医療現場では本当に価値があることなんです。一方、高酸球の同定に関しては、99.65% という、もう完璧に近い精度を出しています。これは、興味深い。なぜ AI は、この細胞では、人間よりも正確なんでしょう。それは、高酸球の特徴が比較的シンプルで、明確だからだと考えられます。さて、ここからが本当に大事な部分なんですが、AI と人間の決定的な違いがいくつか見えてきたんです。まず、AI には一つの傾向があります。曖昧な細胞、つまり境界線上にあるような細胞ですね。これをより早期の発育段階として分類する傾向があるんです。例えば、前骨髄球と骨髄球の区別が難しい細胞があるとしたら、AI は、骨髄球と判定する傾向があります。これを保守的な分類戦略と呼ぶことができます。一方、人間の専門家はどうするか。むしろ、これは前骨髄球よりだと、より進んだ段階へと分類する傾向があるんです。非常に対照的ですね。さらに興味深いのが、細胞を見る視点の違いです。AI は、個々の細胞の特徴に集中します。核の形、細胞質の所見、そうした個別の要素を積み重ねて判定します。ところが、人間の専門家はどうするか、その細胞が全体のスメアの中でどういう文脈にあるのか、周囲の細胞との関係性はどうなのか、そうした文脈情報を総合的に使っているんです。これは診断のレベルが違う、ということかもしれません。では、AI が苦手とする領域は、未熟な下流級の分類です。前骨髄球、骨髄球、後骨髄球、こうした一連の細胞の区別というのは、実は AI にとって不安定で、精度のばらつきが大きいんです。また、非定型的な細胞、例えば、反応性リンパ球や、形態異常な単球、あるいは芽球細胞なんかも、形態学的な重複が大きくて、AI にとっては、チャレンジングな領域なんですね。これらの知見から、どういったことが言えるのか。一つは、この AI システムは、 確実に臨床的な価値を持っているということです。ルーチンの検査は、高速、高精度で処理できます。ですから、検査のスクリーニングツールとして、あるいは、第一段階のフィルターとして使うことは、十分に価値があります。二つ目は、AI の保守的な分類戦略というのが、実は臨床的には利点になる場合があるということです。特に APL のような、早期発見が命に関わる疾患では、見落とさないということが、過剰診断よりも重要です。AI のこの特性は、その意味で非常に有用なんです。ただし、三つ目として重要なのは、AI は人間の専門家の代替ではなく、補完的な道具として位置づけるべき、ということです。特に異常細胞やグレーゾーンの細胞については、最終的には、人間の判定が必要です。AI と人間がそれぞれの長所を生かして協働することで、初めて最良の診断が得られるわけです。つまり、ですね、この論文が示していることを簡潔にまとめると、AI は日常の血液検査において、ルーチン分類に関しては人間並み、場合によっては人間以上の性能を発揮します。それでいて、異常検出、特に APL のような臨床的に重要な異常細胞については、人間並みか、それ以上の精度を持っています。その一方で、形態学的に複雑な未熟細胞や、非定型的な細胞については、さらなる改善の余地があります。ですから、臨床検査の現場では、AI を積極的に導入しながらも、複雑なケースでは人間の専門家による確認を組み合わせるという、いわば、ハイブリッド型の診断システムを構築することが、今後の方向性になるのではないでしょうか。このような段階的な導入戦略を通じることで、検査の効率化と精度向上を同時に実現できるようになると思います。今日はこのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。